全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、罪人の制御できない心を治められる方はあなたの他にはありません。どうか私たちに主の戒めを喜び、主の約束を慕う恵みを与え、移り変わりの多いこの世において常に心を変わることのない喜びに置くことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの奥に奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編113編。ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに、日の昇るところから日の沈むところまで、主はすべての国を越えて高くいまし、私たちの神主に並ぶものがあろうか。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪太の中から高く上げ、
自由な
子のない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。全能の神、すべての人の作り主、天の父なる神様、あなたの眼差しはすべての人を見ておられ、一人一人の心に応じて答えてくださいます。あなたが知らないうめきはなく、あなたが知らない悲しみも、知らない悪も罪もありません。一人一人の息をも数えておられるあなたが神であられ、注がれている慈しみを見ます。あなたの御前を、あなたの土産、まっすぐに歩める幸いを感謝いたします。今日も聖なる皆の前にいる私たちに、あなたの御顔の光を照らしてください。この時を御子にあるあなたの乳和と平安を見る時としてくださいますように。自分の罪ゆえに悲しみの中にあるものが、焼き尽くすあなたの火で清められ、平安を得ることができますように。神様、 御子イエス・キリストが来てくださった恵みが今も注がれ、信じる者たちに時間を超え、時代を超え、生きて力として働いています。その力により頼み生きられることを感謝いたします。今再び来られる主の時が近いと思う日々、私たちは心鈍いものではなく、あらゆるこの時代の印を見て目を覚ましていきたいと願います。私たちの目を開き、人の考えや知恵によらず、あなたの御心を知り、あなたと御子御使いの側に立って、この時代を分別し、自分を分別し、時に備えて生きることができますように。求めるべきものを求め、御心にかなう祈りの中で歩むことができます、できますように。何よりもあなたの御心、主イエスの願いが私たちの教会一人一人に実現され、御子が来られるとき、清い花嫁としてお迎えすることができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
お祈りいたします。使徒言行録第9章32節から43節まで、新約聖書231ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第9章32節。ペトロは方々をめぐり歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこから立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。 ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。
初代教会はユダヤ、サマリア、 ガリラの全地方で平和を保ち、成長を続けていました。これまでステファノの殉教やパウロの改心をきっかけに起こった迫害などの騒動も収まっている中、伝道はますます前進し、多くの者たちが主イエスに結ばれ、教会の群れに加えられていたのです。そのような中で、今日のテキストは使徒ペトロがエルサレムを離れ、各地にいる弟子たちのところを巡り歩いていた時のことです。エルサレムから40キロほど離れたリダの町に行くと、そこでアイネアという人に出会います。彼は8年前から中風を患い、体が麻痺したまま寝たきりの生活を送っていました。いくら力を振り絞っても、起き上がることも立ち上がることもできない。ましてや着替えることも食事をすることも自分では何一つできないのです。それも8年間という長い年月、病は一向に癒されないまま、不自由さの中どれほど苦しい日々を送っていたことでしょうか。そのアイネアに出会ったペトロは、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと告げたのです。するとその一言で、アイネアはたちまち力がみなぎり、すぐに起き上がりました。一瞬にして癒され、自分で床を整えることもできるようになったのです。8年間の病、その苦しみから完全に解放され、自由に動き回っているアイネアの姿を思い浮かべるだけでもとても嬉しくなります。ところで、かつて主イエスもこのアイネアのような中風の人を癒されたことがありました。主は中風の人に、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと告げると、その人も一瞬にして癒され、起き上がり、床を担いで歩き始めたのです。また主はそうした中風の人だけではなく、足の不自由な人、重い皮膚病の人など、さまざまな病をも完全に癒されました。人の力では決して成し得ない御業を成しておられました。そして今、中風の人を癒したペトロも、彼の一言で、また彼の影にかかるだけでも、あらゆる病が癒されるほどの身力が大いに現れていたのです。どうして主は、そしてペトロは、こうした身力、見業をなすことがおできになられたのでしょうか。福音書の中で主が病の人を癒された出来事を一つ一つ見ていますと、そのすべての場面ではありませんが、主は病を患う者たちを深く憐れまれたと書かれています。深く憐れんだ、この言葉は直訳すると、本当に内臓が動かされる、内臓が痛むという意味の言葉です。ただ単にかわいそうと同情する以上の心の思い、すなわち主は病の人たちを目の前にする中で、ご自分の内臓が動かされ、痛むほどにその人の痛み、苦しみをご自分のことのように見ておられ、真に憐れんでおられたのです。さらに、その主は、憐れみ深い主は、重い皮膚病など、律法で汚れと定められている病の人を癒されたこともありました。その人が汚れているゆえに、誰一人近づこうとしない、誰一人触れようとしない人にも、主はもうためらうことなく触れて、清くなれと言われて癒されたのです。その人が本当に清くなるために、その人を生かすために、 本当にご自分を与えておられる主、心と思いと行いが一つでした。その純真な主イエスから神の御業、神の御力が大いに現れていたのです。そして今日、中部のアイネを癒したペトロ、主がなされたのと同じ御業が、御力が彼を通しても現れていました。それこそペトロが主のような心に作り変えられ、主と同じ心が授けられていたことの確かな印ではないでしょうか。ペトロもアイネアのことを見て、その痛み苦しみを自分のこととして見て、深く憐れむ、ただただ彼が癒されることを願う、また彼のために自分自身を与える、その心で起きなさい、自分で床を整えなさいと告げていたと思います。一見一言二言を告げただけのように見えますが、その背後には彼の純真な心がある。そのペトロからも神の御業が大いに現れていたのです。そして今日のテキストでもう一人注目したいのは、夫人の弟子タビタです。このリダの町から20キロほど離れたヤッファの町にいた彼女、たくさんの良い行いや施しをしていたとあります。特に夫を亡くしたヤモメたちに上着や下着を与えていたのです。この当時は女性が積極的に外で働ける環境ではなかったために、ヤモメは非常に貧しい生活を余儀なくされていました。生活する上で必要不可欠な上着や下着さえ手に入れることが困難なほどだったと思います。タビタはそのヤモメたちのことを心にかけ、その必要を満たすために、それも自分の手で上着や下着を作っていたのです。私が学生の頃、授業で本当に小さな袋1枚を作るだけでも大変時間がかかり、とても苦労したことをよく覚えています。ましてや大人用の下着や上着を作り上げるためにどれほどの時間と労力が必要だったことかと思うのです。材料を一つ一つ集めることから始まり、形を整え、さらにはミシンなどの機械もない中で丁寧に縫い上げていく、それも何枚も何枚も作って一人一人に分け与えて与え続けていたのです。その彼女はペトロのように病の人を癒すなどのあらゆる御業を成していたわけではありませんでした。しかし貧しい者たちのことを自分のことのように見て憐れむ、さらに日々その人たちのために多くの時間と労力を注ぎ、黙々と愛の技を成して生きる、その純真な姿にペトロとつながるものがある。さらには人を生かすためにご自分を与えるシュエスのような心、主の技をも彼女に見ることができるのではないでしょうか。ところがそのタビタが病にかかって死んでしまうのです。これまで愛と親切を受けてきたヤッファの弟子たち、ヤモメたちは彼女の遺体を洗って屋上の部屋に運びました。しかしその中で彼らは使徒ペトロがリダの町にいると耳にすると、片道20キロ、往復40キロもの道のりがある中、すぐに二人の人を使わして、急いで私たちのところに来てくださいと願うのです。ペトロはその願いを聞き入れ、やがてその家に到着し、屋上の部屋に入ると、ヤモメたちが皆涙を流しながら、これはタビタが作ってくれた上着です、この下着もそうですと 次々に見せてくれるのです。ペトロは長い道のりを越え、タビタのために必死に願う人々の姿、またヤマメたちの涙、そして彼女がこれまで縫い上げてきた衣服の数々を目にしていたのです。タビタがこの人たちのためにどれほど愛を注ぎ、どれほど力を尽くしてきたのか、キリストの弟子としてまっすぐに歩み続けてきたのか、それがもうひしひしと伝わってきていたと思うのです。するとペトロはヤモメたちも弟子たちも皆外に出します。一人タビタの前に来るのです。もはや息もなく、心臓も全く動かない、体ももう冷たくなっていたでしょう。そして外では皆彼女の死の事実を前に涙し、もう泣いているのです。この品川教会でも納棺式や出棺式を行うとき、兄弟姉妹のご遺体を目にすることがあります。死の事実を目の前にする中、もうあまりにも無力で何も言えず、何一つできないことを、何一つしてあげられない、何一つできないことを経験しています。しかしペトロはその遺体の前でひざまずいてこう祈るのです。人のために生き抜いていながらも死んでしまったタビタ、彼女を失った人々の痛み悲しみを真に憐れみ、またペトロ自身もこのタビタが生き返ってほしい、生きてほしいと願っていたのではないでしょうか。そして祈りを終えたペトロが、タビタ起きなさいと告げると、彼女の心臓が再び動き出し、息を吹き返したのです。今まで死んでいたのに生き返り、目を開き、ペトロの手を借りて立ち上がることもできました。深い悲しみの中にいた弟子たち、ヤモメたちとの再会を果たすこともできたのです。神主イエスはペトロの祈り願いを聞き入れてくださいました。ペトロを通して死を打ち破るほどの御力を表され、死んだタビタにもう一度命を与えて生き返らせてくださったのです。これまでの病の癒しをはるかに超える御業、それをなされるほどに主は人のために自らを与え、労苦しながらも愛の技をに励んでいたタビタのことを喜んでおられたのではないでしょうか。それとともにこの出来事は町中に知れ渡っていきます。弟子たち、ヤモメたちだけではなく、町中の人々がタビタの姿を見たのでしょう。その中で多くの者たちが彼女に命を与え、生き返らせてくださった神主イエスのことを知り、主を信じて歩み出していくのです。そのさらなる宣教の広がりにも、この純真なペトロ、タビタが用いられていたことを覚えていきたいのです。皆さん、今日のペトロとタビタの姿は、今日の教会、主の弟子たちが携えていく心、また進んでいく道を指し示してくれています。二人の立場や働きはそれぞれ違っていましたが、その根底にあるのは、人を深く憐れまれた主イエスの心と主イエスの技、隣人のことを思い、自分自身を与えて生きること、愛の技に生きていくことでした。ペトロもタビタもその道をまっすぐに歩み続けていたのです。そして今、主の弟子として召されている私たちも、その道を進んでいくようにと招かれています。こうしかしながら、いきなりペトロやタビタのように人のことを深く思い、また自分の身を削るような技をなすのは、もう容易なことではないと思います。 ですから、今それぞれが置かれている立場や場所の中で、ごく小さなことから始めていきたいと思うのです。家庭で、職場で、教会で、今与えられている隣人を心にかけ、その人のために自分の時間や力を費やし、その必要を満たしていく。その中で困難を抱え、助けを必要とする者たちがいるなら、それを他人事とせず、自分のこととして見て行動していく。時に自分だけがロークすることがあったとしても忍耐していく。その愛の技によって周囲の人たちが助けられ、生かされていくなら、本当に嬉しいことではありませんか。そのようなところから、人のことを深く思い、自分自身を与えて生きる道へと踏み出し、なお成長が与えられていくことを願うものです。そしてそのような一歩一歩を歩み続けた末に、今日のタビタやペトロのように、神様、主イエスから大いに喜ばれること、それこそ私たちにとって最も幸いなことではないでしょうか。生涯主の弟子として歩みながら、日々愛の技に励んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、ペトロとタビタの姿、二人の歩みを通して、深い憐れみの心、また自分自身を与えて生きることが、あなたの弟子、主の弟子としての道であることを改めて教えていただきました。感謝いたします。どうか私たちの心にも内にも愛の心を注いでください。大きなことはいきなりできなくても、それぞれ使わされているところで臨時に心を止め、愛の技を成していく、その信仰をお与えくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ライムから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。お越しくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には役員会がありますので役員の方はカナンルームにお集まりください。そして昨日教会員の桑原浅井さんのご家庭に長女のあかりさんが生まれました。母子ともに健康とのことです。そして次回の洗礼式と転入会式は7月26日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月17日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。